6月もあとわずかになりました。梅雨もいずれまた近々明けることでしょう。また日差しの強い夏がこれから始まると思います。それで私の父鳥谷慎一郎書きました私の木の先から前回の続きを読んでまいります。私も少し気になっていたのですが、ほんのちょっとしたものでもすぐそばにあるものまで中井さんは決して手を伸ばされず、すべて若奥さんが手にしてお運びされるのです。松村さんも同じように気になっていたのでしょう。中井さん、あなた自身はお運びされることはないんですか?と尋ねました。すると、はい、私が嫁入りするときに条件がありましてね。私が来るとき、女中が3人ついてきたんです。こしらえ取りでしたから、体だけで来たんです。とおっしゃいます。しきたりというか、所作一つにしても、昔のままに現在も続けていることに、私は驚くやら感心するやら、これはもう全くの別世界です。私はまた厚かましくも、いろいろなことを聞かせてほしいとお願いしました。するとこんな思い出話をしてくださいました。昔は伯爵から上は体面を保つために、国から年に2000円が出ていました。子爵男爵は500円です。ですから私たちが嫁入りするのについては、やはり伯爵のところに行きたかったものです。爵位によって座る順番が決まります。なんぼお姉様でも爵位が下なら下に座らなければなりません。戦後私はご飯も炊けないし、女中もいなくなったし、何もできません。それで家を8軒に分けてみんな貸したんです。ここだけが私の家です。それで息子がお嫁さんを迎えるまでは、家を貸した皆さんの奥様方にご飯の用意をしてもらいました。戦後何もかもなくなってしまいました。でも山だけはたくさんあります。農地開放では山はどうにもならなかったですから。宮中に入れる御書書は私のところの書きです。天皇はずっとこれを召し上がっておられます。また、系図も見せていただくことができました。それによると、江戸城攻めの東西大総督が柳原前光で、柳原2位のつぶねの父親です。遡ってみると、浅野匠守の松の廊下の人情の檻の直使が柳原助兼です。さらに遡ると、日野家が出てきます。当然、日野富子親鸞も言います。昭和天皇の侍従長、入江氏、三笠宮殿下、また歌人の吉井勇さんもその系列に連なる家族です。この系図は柳原のところにあるんですが、あなたが来るから借りてきました。ついでにコピーも用意してあります。また私が嫁入りした時に持参した系図もコピーしてありますと、中井さんに言われ、私は恐縮してしまいました。系図をご覧になりながら、中井さんは柳原白蓮の話もしてくれました。白蓮は正服の子ですが、確かに柳原前光の子なので籍を入れました。北王子子爵に嫁入り後、一旦戻ってきて九州の伊藤伝右衛門という炭鉱王のところに嫁ぐのですが、東京帝国大学の学生、宮崎龍介と駆け落ちをするのです。中井須磨子さんは私の方へこれまでに前後7回ぐらい遊びに見えました。その時々に柳原二の坪根が西家に出された手紙、白蓮さんや西天音や柳原二の坪根の写真などをいただきました。手紙は額に入れてかけてありますが、西天音の写真は久坂弘康君が岡山大学の哲学科出身なので、彼が持つのがふさわしいと思い、彼に渡しました。中井さんとは、たまに四角のお父さんがやっている蕎麦屋に行って、一緒に蕎麦を食べたりしましたが、ちっとも威張ってない方です。今日はここまでにしておきます。また次回その続きを読んでまいります。